サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード8977阪急阪神リート投資法人です。
はい、阪急阪神リートさんですね。以前阪急リートさんで、阪急電鉄と阪神電鉄の経営統合により、阪急阪神リート投資法人さんとなりました、はい、もう来年で上場20周年ですね、はい、用途としましては商業施設が多いんですね、それから関西圏に、重点投資を行っているというところ、それからですね、今大阪のですね、梅田ビジョンというものをですね、はい、阪急阪神さんが発表されました、今大阪は非常にですね、熱くまた変わっていく時ですので、どういう戦略を練られているのかお聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード8977 J リートの阪急阪神リート投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは阪急阪神リート投信株式会社代表取締役社長の岡崎豊重さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
2005年10月26日に上場されましたので、来年で上場20周年を迎えられます。2018年9月でしたが、スポンサーグループの不動産事業の統合に伴い、投資法人の名称をそれまでの、阪急リート投資法人から阪急阪神リート投資法人に改称されました、まずは簡単にですね、リートの概要をご説明ください。
現在 J リートは57銘柄ありますが、特定の地域に重点投資を行うリートは阪急阪神リート以外では福岡リートと東海道リートぐらいでありまして、それが最大の特徴といえます、
はい、
現在機関投資家向けの金融商品であります志望リートを運用する企業グループは関西でも増加傾向にありますが、個人投資家も投資できる J リートは阪急阪神リートだけです、
はい、
スポンサー会社の阪急阪神ホールディングスは阪急電鉄と阪神電気鉄道が2006年に経営統合して生まれました。両電鉄グループは関西地域において100年以上にわたり鉄道事業、不動産事業、エンターテインメント事業など多様な事業展開を行っている歴史ある企業体であります。当社はその不動産セグメントに属した企業となります、
はい、運用ガイドラインはどうなってますか。
阪急阪神リートの運用ガイドラインでは関西圏 50% 以上と規定しており、2024年5月末時点で関西圏 74.1% と 70% 以上の保有物件が関西圏に所有しています、
はい、これ関西圏 50% 以上ですよね。今現在 74.1%、 これ上場した時からやっぱりこれぐらいの比率でしたよね。
その通りです、
はい、
上場以来おおむねこの比率を維持しておりまして、また関西圏と申し上げましたが、物件の所在地は西日本最大の商業集積地であり、かつスポンサーグループの最大の事業拠点であります大阪梅田エリアと阪急電車と阪神電車の沿線エリアが中心となっております。
大阪梅田エリアですね。
はい、
JR の大阪駅、梅田って呼ぶんですよね。
そうですね。
私鉄の場合はですね。
はい。阪急電車も阪神電車も大阪梅田駅と申します。
そうですね。それ以外の地域もお持ちですか？この関西圏以外でも。
その一方で地震リスク等を踏まえて一定程度の地域分散も必要との考え方のもと、関西圏以外では東京、名古屋、福岡にも物件を保有しています。
なるほど。アセットタイプではどうでしょう？
アセットタイプについては地域密着型商業施設と都市型商業施設という商業用特区画とオフィスであります事務所用特区画を主な投資対象としています、
はい、
中でもスポンサーグループから受け継いだ沿線商業施設の開発や保有のノウハウを活かせる商業用特区画の割合が現在 74.4% を占めています。
74.4% は商業用と、はい、ということですね。
そうなんです、はい、で一方でスポンサーにおいては物流施設や住宅の開発機能が拡充されたこともありまして、
はい、
商業施設 に重きを置きながらも、これらの投資対象も 10% を上限に組み入れができるように、2021年12月に運用ガイドラインの一部を変更いたしました。はい、現在のポートフォリオの取得価格ベースの資産規模は約1800億円、はい、35物件ございます、うん、用途別の物件数は、商業施設が26物件、はい、事務所用施設が3物件、複合施設が5物件、うん、その他施設が1物件となっており、2024年5月末の稼働率は商業施設が 99.8%、はい、オフィスが 97.3% で、うん、全体の稼働率は 99.5% と非常に高い水準を維持しています、はい、このように、安定性をベースにアップサイドも目指せるバランスの取れたポートフォリオを構築しています、はい、その他財務面において健全な状態を維持していること、上場以来安定した分配金を継続している点も阪急阪神リートの特徴といえます、
スポンサー会社の阪急阪神ホールディングスさんですが、長期ビジョンのアップデートとともにですね、梅田ビジョン、こちらを公表されましたが、これはですね、こちらのリートにとっても方向性として大きなものだと思います。この梅田ビジョンですね、ご説明ください。
梅田ビジョンとは西日本最大の交通結節点であって、スポンサーグループの最大の事業拠点であります大阪梅田エリアが国際的な競争力を高め、世界と関西をつなぐ国際交流拠点となるべく、同エリアの価値向上に向けた構想を策定したもので、関西圏の経済活性化につながるものと考えています。そのため様々な目的を持った世界からの来訪者に向けて、大阪梅田エリアならではの独自価値としまして、世界の課題を解決するような新産業が創出されることや、梅田でしか体験できない新たな発見と感動が生まれる空間であること、また魅力的な都市文化と価値観が醸成される仕掛けがあることを掲げて、新産業の創出と国際観光拠点としての都市機能を実現したいといったビジョンとなっています、うん、その大阪梅田エリアの状況についてお話しますと、これまでの大阪梅田エリアは商業を中心に文化の香りがある街として長らく栄えてきた一方で、ここ数年はスポンサーグループが手掛けた大阪梅田ツインタワーズノースやサウスを代表とする高機能オフィスが数多く供給されると、商業だけでなく高度にビジネス機能が集約された街としての賑わいも見せ始めています、はい、また阪急阪神リートも、ヘップファイブやグランフロント大阪、北の阪急ビル、阪急電鉄本社ビル、ラグザ大阪などの物件を保有していますが、その保有物件の一つであるグランフロント大阪は2013年に開業したハイスペックな商業オフィスの複合ビルでして、うん、高い利便性と安全性を確保しています。グランフロント大阪の北館にはナレッジキャピタルというエリアがありまして、ここでは人と人との交流や知的創造の場としての利用が行われています。また、ホテル部分は世界最大級のホテルグループの一つでありますインターコンチネンタルホテルグループによって運営されています。さらにグランフロント大阪の西側には大阪府と市のスーパーシティ構想の重点エリアの一つとして選定されたグラングリーン大阪が広がっており、グランフロント大阪の北館とグラングリーン大阪とはデッキで接続されています。
グラングリーン大阪って何社かで開発されてるんでしたっけ？
スポンサーも含めて、9社の事業者が公表されております、はい、そのグラングリーン大阪ですが、公園を中心とする圧倒的な緑に包まれた空間の中にオフィス、ホテル、イノベーション促進を目的とした中核機能施設や商業施設、住宅を有する大規模複合開発で、2018年にスポンサーグループの阪急電鉄を含む9社が共同開発事業者として選定されました。で、その中の都市公園であります梅北公園は、大規模ターミナル駅直結の都市公園としては世界最大級となる約4万5000平米を誇りまして、自然豊かな公園に集う近隣住民やワーカー、観光客や買い物客など多様な来街者に対して、公園利活用による日常への彩りやイベントによる非日常体験等、新たな発見や文化的な刺激に出会える機会が提供されています。
公園 結構びっくりしますよね。広いですからね。
はい、非常に賑わっておりまして、うん、お子様が遊ばれたり、
駅直結ですからね。そのまま歩いていけるっていうかつながってますのでね。
はい、はい、梅北の地下駅が JR の駅できておりますけども、うん、はい、その駅のエスカレーターを上がると目の前にパッと緑が広がるというような特徴的な施設になっております。う
ん、さてその現在の関西圏の経済状況ですね。あとオフィスの空室率、これも気になるんですがどうなってますかね。
関西圏の状況ですが、皆様もご存知の通り、関西圏では大阪・関西万博に代表されるイベントや都市開発、交通インフラの整備など様々なプロジェクトが進められています。これらにコロナ収束後の人の流れの回復やインバウンドの伸びなどが相まって、関西圏の経済は非常に活性化することが期待されています。はい、そのインバウンドのお客様数はすで、にコロナ禍前を上回る水準となっており、来年万博が開催されることもあり、はい、今後も増加傾向が続くと見ています。
うん、インバウンド消費額って話題になるじゃないですか。
そうですね。インバウンド旅行客においては、日本人の国内旅行客と比べて買い物代、宿泊費、飲食費などが大幅に高くなっておりまして、うん、阪急阪神リートが保有する都市型商業施設やホテルでもインバウンド需要を取り込むことが今後ますます重要になっています。
はい。
スポンサーグループでもそれに向けた様々な取り組みを行っておりまして、グラングリーン大阪で来春開業予定のホテル阪急グランレスパイア大阪はインバウンド旅行客をターゲットの一つとしています。うん、一方で大阪オフィスの状況ですが、東京と大阪のオフィスを比べると、大阪は営業拠点や地場の製造業等テレワークの影響を受けにくい業種での利用が多く、うん、東京よりも空室率が低いという特徴があります。はい、2024年は大阪におけるオフィス大量供給のタイミングとなりますが、新規供給はあるものの、築古ビルが取り壊されていくことなどもあり、空室率は極端に悪化しておらず、8月の大阪ビジネス地区の空室率も 4.19% と減少傾向が続いています。うん、はい、こうしたことから、スポンサーグループが開発に関与するグラングリーン大阪のオフィスの空室消化も順調に進んでおりまして、好調な状況が維持されていると聞いています。
はい、今後の成長戦略について教えてください。
まず外部成長ですが、市場参加者の物件取得に対する投資需要は旺盛な状態が継続しております。物件の取得環境は厳しい状態が継続しているというのが現状の判断です。そうした中でも今年2024年の3月には借り入れ余力を活用して地域密着型商業施設を取得しました。今後もスポンサーが取り組んでいる開発物件の取得をはじめとした優良物件への源泉投資や資産入れ替え等を通じてポートフォリオの質の向上を追求していきたいと考えています。
はい、財務戦略はどうでしょう。
既存の借入金ではグリーンファイナンスにてリファイナンスを実施し、長期固定調達を着実に進めるとともに、新規借入れ65億円については2年変動金利で借入れ、コストを抑制しつつ柔軟性を確保するなど、コスト抑制と長期安定性の維持を両立する資金調達を行っています。
は
い、
外部成長、財務戦略とお聞きしましたが、内部成長は。
内部成長ですが、都市型商業施設や地域密着型商業施設で戦略的なリニューアルを実施したいと考えています。具体的には都市型商業施設においてはインバウンド需要を取り込むなどして積極的に変動賃料を取り込み、地域密着型商業施設においてはインフレに弱いと言われる中、賃料増額改定を実現するために同様の取り組みを進めていきたいと考えています。直近のリニューアル事例をご紹介しますと、阪急千里線と大阪モノレール山田駅直結の地域密着型商業施設でありますデュー阪急山田は、上場当時の2005年から保有している物件なのですが、総賃貸面積の約6割のテナント入れ替えを伴う大規模なリニューアルを実施しました。これによりまして、ニトリ、無印良品、スポーツデポ等の新しいテナントに入っていただき、地域住民の皆様にとってさらに便利で心地よい施設へ生まれ変わりました。また阪急阪神リートとしても大幅な賃料アップが図れています。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
来年2025年は3月にグラングリーン大阪の南館の開業や4月には万博がスタートするなど、大型開発事業やイベントが目白押しとなっています。インバウンドはもちろんのこと、全国からの来訪者が増加することが期待され、阪急阪神リートの成長にもプラス影響をもたらすものと考えています。 今後とも阪急阪神リート投資法人にご注目いただけますと大変ありがたいです。
岡崎さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、阪急阪神リート投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、関西圏のね、はい、支部リートはあるんですけれども、はい、一般的に買えませんので、公募で個人も買えるリートとなると、こちらの阪急阪神リートさんだけなんですね。関西圏 74.1%、また商業用途区画、ここに 74.4% 入れてるわけなんですね、はい、それでですね、その商業施設の、稼働率5月末で 99.8%、オフィスも 97.3% あるんですね、はい、大阪非常に元気ですね、オフィスの空室率のお話もありましたけれど、はい、あとインバウンド需要ですよね、はい、こういったところがあってですね、まあ、大阪ってね、実は大阪っていうか梅田ですよね、なんで JR は大阪って言って私鉄は梅田っていうのっていうのは実際歴史があってね、これ面白い歴史なんですけど、はい、興味ある方お調べいただきたいと思いますけどね、それでこの商業施設の中で都市型商業施設の HEP5 っていう施設ありましてね、はい、上に観覧車ついてるんですが、こちら実はロングインタビューでお話しされているので、そちらについてもお聞きください。
はい、今日本日の阪急阪神リート投資法人ですけれども、先ほど井上さんもおっしゃったロングインタビュー収録しております。朝材の番組ウェブサイトにあるポッドキャストを聞くからお聞きいただけますので、ぜひチェックしてください。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジ
ー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、4月5月そして10月11月というのはね、ヨーロッパ、欧州の投資家が日本株を買ってくれる、時期なんですけれども、はい、まあ、その11月終わっちゃうわけですけどね、
はい、
日経平均の3回り、5日25、75日ですね、その3回り合計の 5% 水準がですね、天井圏の入り口、マイナス 10% は底根圏の入り口とずっと言ってきましたが、それが今、ちょうど0ぐらい、0.55、うん、だからどちらでもないんですね、
はい、
その 5% 水準についても3万9000円から3万9200円の水準で、この2週間以上推移しているので、
はい、
今の日経平均3万8440円というのは上値あっても800円程度で、ちょっと、そこから過熱感出てくると。ですのであまり動けない状況なんですよね、ただね、先週申し上げました小型株の有料なものをですね、拾ってていくっていう動き、外国人やファンドがまだ行ってますので、
はい、
決してその、株式からお金が引いていくっていう、そういった状況でもないと思います、
はい、
まあ、ダウの方はですね、アメリカの方、最高値更新で5サインのうち3つ加熱感出ました。25日帰りとファストストキャックスのパーセント K とパーセント D ですね、
はい、
これ4万5000ドル目指しててね、目指したら一旦行くっていうのはアメリカのマーケットなんで、でそこからまた上がっていくかというと、逆にテクニカル的には4万4100ドルから200ドルぐらいまで再度下落する可能性ありますよというのを示しています、
はい、
ですので4万5000取ったから上行くぞという感じではないと思いますね。
わかりました、はい、井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝材、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。